第99回府中ラジオ東の仲間たち始まります。この番組は府中に住む私たちが毎回ゲストをお招きし楽しく投稿する雑談番組です。紹介された方と番組を聞いた方々がつながっていくことを願ってお送りしております。本日は、パーソナリティ4人が集合しております。まず、イーストコバさんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ブレットよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ホームズよろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回のゲストは、ちょっとホームズにちょっとまたお願いしようかと思いまして、1年前にクレンセ神崎さんが、ゲストに出ていただいて、その時にあのドローンの、お話を聞いたんですけど、その時にホームズがそこからあのドローンの資格を取りに行くっていう、この1年間の、かけて資格の、取りに行ったお話をちょっと今日は聞かせてもらおうと思いますので、じゃあ原さん、とりあえずこの1年間のなんか取りに行くようになった経緯というか、聞かせてもらえればと思います。
はい、いや、ちょうど去年あのクレンセ、あの立川の、ドローン教室を、長代さん、と一緒にあの収録行って、でその時に、ドローン教室だったんで、もともと僕あのドローンってあの千葉の方のちょっと同級生が住んでるところで、あの飛ばしてるところ、その同級生のお家のその外交工事かなんかであのプレゼントされたのがドローンで撮影したその DVD だったんですよね。でそれを見せられて、で、その頃からちょっと興味はあったんですよ。
はい、
で長谷さんに誘われてそのクレンセ行った時にそのドローン教室を、収録するっていうことで、でそこから引っかかってたのが、あのうちの周辺って土地って調布飛行場あるじゃないですか。
はいはい、
調布飛行場があるから敵もずっと飛ばせないものだと思ってたんですよね。
あ、エリア的に、
エリア的に、はい、たこ揚げもなかなかやっぱもうこの辺ってできないし、
う
ん、実際野川公園のほんと北側まで行かないとたこ揚げってできないんですよね、今。できないものだと思ってたら、あの社長の神崎さんが、いや全然日本全国もう 90% 以上飛ばせるよっていう話で、もう衝撃受けて、その帰りに、入会して、で、10月頃かな。あの、まずはそのドローン操縦士の、その3等っていうやつで、民間の試験なんですけど、その民間の方を、あの、とりあえず取得して、っていうので、教習所的に、そのドローン教室、クレンセの方に通って、で、そこから、11月の終わり頃から、あの、2等の国家資格。
はい。
の無人航空機操縦士っていうのがありまして、で、そっちの方、やっぱ2等まで、どうしても国家資格まで取りたくて、でそこまでを目標として、取れたらじゃあ、やっと初めて機体買おうかなっていう風な目標はちょっと立ててたんですよね。ただ、意外にもそのドローンって、今回その、通ったその立川教室は、あの、車と一緒で、あの、オートマとマニュアル式っていうのがありまして、で、たまたま通ったところが、その、マニュアル式なんですよね。だ全く、その、プロポって言われる、そのリモコンの操作機が、本当に、オート式じゃないんで、すべてもう1ミリ2ミリ動かしただけで、全然違う方向に行ったりとか、バランスが、狂ってみたりとか。で、空中で止めるのがホバリングって言うんですけど、割とそのホバリングも練習何度も何度も重ねないと、難しくて、こんな状況だったんですよね、ドローン。
結構じゃあ車と本当同様で、オートマとマニュアルの違いじゃないですけど、本当マニュアルの方が操縦が難しくて。
はい。
で、でもその分、使いこなせるようになれば。
は強いかなと思って、はい。
でまずあれですよね、ラジオ出ていただいたところで、その日すぐ、受付というか取ろうと思って、それから1年、よくその行動力って言ったらあれですけど、 なんか進みましたよね。
いや、よく進みましたよね。
ね、よく、いや、なんか入ったって聞いたけど、びっくりして。よくでも、で、1年でその3級と2級って、2級から国家資格になるんですよね。
そう、二等の無人
2等
航空機
か。
操縦士っていうのが国家資格になる。
それも無事
それ
に
も無事に
取れて。
取れて。
で、
で、
ドロー
国家資
ン
格のその二等の方は、
も。
埼玉県の技能の方が埼玉県の秋ヶ瀬公園とかっていうところ、河川敷の方に公園がでかいのあって。で、そこで、基本飛行と、目視外飛行と、夜間飛行とって三つ、オプションつけて、で、3パターンを資格試験を、取得したんですよね。
じゃあ、その一個一個取らないと、その場面で上げる、飛ばす
上げる
こ
こ
とと ができ
が
な
で
いっ
き
てこ
ない。
とだ。その、じゃあ3つのやつを取ってきたって感じなんです
三つ
ね。
も取りました。バイクで言うと、限定解除で、ハーレーとか、そこまで運転できるように。
どうでした？結構大変でした？勉強。まあ、実技、学科多分両方あったと思うんですけど。
大変でしたね。実技はなんとかなったんですよ。もともとラジコンとか好きだったんで、実技はなんとかなった。学科が、思った以上に、50問の3択の試験で、で、80点以上の時間が30分なんですよ、制限が。だ1問36秒で解かないとダメで。
一問ずつをね。
か全然、初めのうちって、問題が、読むのがもう間に合わなくてダメだったりとか。
そっか、最後の問題までいけなかったりみたいになっ
最
ちゃ
後
う、
の問
読んで
題
る
までい
と。
けなかったりとか。
で、それで、そっか、3択とは言っても、あれか、3択のあれも読まないといけないですもんね。
そうそうなんですよね。
結構厳しいですね。
いや、結構厳しい。もうそこの学科がやっぱ一番苦戦しましたね。
車の裏工みたいなのはなかったんですか？
車の裏工はないですけど、過去問みたいな本は買って、で、ひたすらもうそれを暗記して、あとは YouTube？
YouTube、
YouTube で、その過去問の問題をずっとイヤホンで聞いたりとか。
今 YouTube でそういうのも全部あるんですね。
あるんですよね。YouTube は意外となんか助かったかな。問題に関しては。
でも耳からね、聞くあれでずっとできるからいいですよね。
ただ車の運転免許と違って、その1回2回って回数こなしていくと、なんかそんなに普通は簡単に感じるんですけど、全然同じ問題出ないんですよ。
そうなんだ。毎
だ
回
か
じ
ら、よ
ゃあ、
り難しかったな。
すごい、じゃあ問題数多いのかもしれないですね。
問題数は多いと思います。
いや、でも本当取れてすごいっすね。コバさんなんかあります？質問とか。
本当すごい国家資格？ね、国の資格まで取っちゃうなんてすごいなと思って。しかも仕事しながらだからね。というのと、あと結構、そうは言っても年はいってるから、若い人でもないからさ。すごい努力だなと思ったんだけど、そのやろうっていう意欲とか目的みたいなやつは何なんですかね。
目的としては、うち新築建てたお客さんの定期点検を、毎年っていうか30年間まで、回るようにしていまして、で、その定期点検の際で、3階建てとかの屋根で、北側車線とかでやっぱ急勾配とかってあるんですよね。で、そういうところってやっぱ一人で行った時に上がるのってかなりきついのと、二人で行っても足場がないと、どうしても登れないっていうところの屋根。で、そこに関してはもう本当に塗装、外壁の塗装工事とかをやらない限りは、足場ってかけることのそのチャンスがないと思うんで、ただドローンだと、まあ、そこを全部今カメラの画質もかなり精度がいいんで、雨問いの中であったりとか、 その板金の釘の浮きであったりとか、で、それをまあ自由自在に、お客さんと一緒に同時に見れるなっていう。で、そうするとやっぱそれがあることによって、お互い安心だし、その今、じゃあ急いでやるとか、で、あとは、その人が乗らない分、屋根が老朽化してても傷つけないとか割れないとかっていう、意外とメリットはたくさんあるのかなと思って、で、その定期点検にちょっと最初は使ってみようかなっていうのがきっかけだったんですよね。
それいいですよね。なんかわざわざその屋根にはしごかけて登るとか足場を作るとかってすごい大変だし危険だと思うので、ドローンが1個あったら上からいろんなものが見えるから、今現代的っていうか近代的だなって、効率的だしね、お客さんも見えるし、特にほら最近ちょっとなんか聞いたことあるのは、そういう屋根の修理やりますよみたいな業者さんとかがいて、実は我々も見えてないから本当はどうなってるか分かんないんだけど、まあ、悪い業者さんばっかりじゃないとは思うんだけど、なんか屋根点検しますよとか言ってちょっと詐欺っぽいようなこともあるなんていうのも聞いたこともあって、実際にそうやってカメラで見てもらえるんだったらお客さんも安心かなと思って今聞いてました。
そうですよね。うちも3階で、屋根の点検、多分来年多分7年目かなんかだと思うんで、もしあれだったらその時、原田さんのドローン操縦で屋根点検やってもらいたいなって。
ぜひぜひ。
ねえ、やってくださいよ。最初、なんか、試しで飛ばすなら、うちの屋根使ってもらえれば。
屋根壊したりとかもしかしたらあるんだよね、きっ
そうですね、屋根壊すってことはドローンも壊れちゃいますけどね。
ドローン壊れるぐらいならいいけど、家壊さないようにしてください。
なんか音がガーンとか言ったらな。あ、ぶつかったみたいな。でもなんか練習じゃないですけど、あれですよね、操作もやっていかないといけないですもんね。
そうなんですよ、
またね、
実際は。
家とかマンションとか、こう周りに電柱とか、いろいろ電線とかある中で飛ばさないといけないですもんね。
あとは結構このドローンってその資格取ってからでも、結局その機体を購入した後、その機体を全部国土交通省の方に届け出して、で、その機体1機につき、やっぱいくらか取られて、で、自賠責保険であったりとか、その機体ナンバーっていう ID を取得して、で、実際そのドローンの使ってるそのドローンに、文字をテプラで貼らないとダメなんですよね。で、そんな届け出があった上で、このまあ調布飛行場に近ければ、その飛行場の方の届け出と、あと警察の方の届け出とっていう、事前準備が結構やっぱその必要で。
ブレッドパンも飛ばせるかもしれない、これ。
ねえ、なんか配達とかしてほしいですね、ドローンで積んで。
ですね。なんかちょっと先行き、ほんとそういうのをやってみたいなって。
これ、パンを運んだり、何かこう、ま、原田さんとこだったら、なんか資材を運ぶとか、それは別に免許とかいるんですか？もう今やろうと思えばできる。
その何キロ以上とかっていう、やっぱ決まってるんですよね。あ、そういうのがクリアしちゃえば全然できます。
運ぶための免許っていうのはない。
ないですね。
それじゃあパンは軽いし、出来たてのパンとかあったかいうちに朝6時頃飛ばしてくるとか、ご家庭に。
朝食に間に合うように、出来たての食
ねえ、
パンが飛んでくると
そう、
かね。
窓から入ってくるみた
じゃあ一回原田さん
伝承
の、
パートみたいな感じ。
原田工務店からこう操作して、ブレットのところ行ってパンつけてコバさんちとうちに届けてくれるとか。夢の
そ
よう
のう
な。
ち、長与さんの新聞も運んでくれるみ
新
たい
聞も。
な。新聞も朝届けてくれる。パンと新聞セットで投げ込んでって帰る。ドローンが。
いいですね。
ねえ。タケコプターの世界だね。
タケコプターの世界ですね。
大
まあ、
きいのだったら
楽しい。
乗れるもんね、もうね、今は。
あ、乗れますね。ただもう、秋葉さんとこの、お弁当も、 取り行かなくてもよくなりますね。
ああ、確かに。
このレビューと。
東の仲間かけるドローンでもうすげえ東側商店街発展しそうですね。
でも原田さんしか飛ばせないですけどね。仕事が忙しくなって
仕事変えた方がいい。運送業。
いや、でもいいっすね。これからなんかどういうね、使い方かわかんないけど、とりあえずね、仕事としてはやっぱ屋根の点検が危ない作業がこれで安心してできるっていうのは一つ大きな、他でやってるのあんま見たことないんで、すごいいいですよね。
そうですね。
いや、でも今回本当、あれですね、ホームズがこう、1年前に行って、ラジオのゲスト出ていただいたところで、今度ドローンの資格取るところまでやり通したっていうのがすごいなと思うので、なんか僕らもね、またゲストの人が出た時に、こういう機会があったら挑戦できるようにね、やっていきたいなと思いました。じゃあちょっとそろそろ時間なんで、次回が、記念すべき100回なんですよ。なので、ちょっとみんなで、スタジオの方に行って、収録したいと思うので、皆さんも100回の、放送を楽しみにしていてください。じゃあ、第99回、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホームバーバー目覚み読売センター府中第一ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。